FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン。
こんにちは。
こんにちは。
じゃ。
いやー、バタバタしてましてね。
本当にもうね、あれでしょ、上期も終わりですからね。
はは、ええ、
どうですか
上期ね。
上期締め。
なんですかね。
どうにかなるかな。
どうにかしてもらいたいんですよ。ね、本当に。
神木終わるよ。早いね、そう考えると。
早いですね。うん、
まあ、今週もいろいろありますね。
はい。
まあ、言っとかないといけないのは、また野球かと言われそうですが、
はい。はい。
これ、本当になるんじゃない？
また野球ですか、本当に。
メイクレジェンド。
まあ、いい感じですよね、非常に。
昨日も、昨日っていうのが、24日水曜日ですか？
はい。
はい。
勝ちましたね。
勝ちました。
引き分けを一つ挟んで、はい。32年ぶりの12連勝。
かー。12連勝。
もうこれ自体がレジェンドでしょ。
ある意味ね。
はあ、
で、阪神も負けんちゃんね、これが。
そうなんですね。
ピターっとくっついちゃう。
はあ、
離れえや、ちょっと。はい、ええやろ。
どうなるんでしょう。あと何ゲームでしたっけ？
もう10ゲーム切って。てるかな、
ですね。
これは本当にあのメイクドラマの時の、あの時思い出しますね。
そうですね。
はあ、
残り10切ってて、並んでて、これ阪神戦直接対決は、あと何試合あんだっけ、
2つだっけ
?2 つ。
かな
?2 つか1つか。2つか。ああ、
これが勝負
だよ。これはすごいよね。まあ、それにつけても、
はい、
地上波。やらないね。
見た試しがないですね。
やらない。やりませんね。
こんなに盛り上がってて、
はい、
今やったらすごいのになっていう時にでも、平気でなんか、ぶち抜き特番やってますね。ね、あれは平気なのかね。
平気でって、ま、しょうがないでしょ、もう。
どこか行ってもやってないんだよ。
やってないですね。
びっくりするよ。
しょうがないですよ、もう、ね。特番、編成しちゃったんだから。変えられないですよ、
まあね、
うん。
で、
スポンサーもいるんですし。営業がね、首を縦に振りませんよ。
う
ん、
営業がね、営業が振らないともできないよね。
できないですよ、もう。営業様々ですよ。
で、朝、早く知りたくて結果をね。
はい。
まあ、夜のうちにニュース見ることもあるんですけど、ほら、早起きなんとかみたいなのあるじゃないですか。はい、テレビ番組。
何ですか、その早起きなんとかっていうの。
よく。
あるんですか、そんなの。
あるんですよ。ノンストップニュースみたいなやつが。ずっとやってるようなやつが。
はい。
延々繰り返し。
はい、
ニュースを流す。
テレビ？
うん。
日テレ24とかそういうやつ。
で、あれでさ、あれでさ、スポーツのニュースコーナーで、さあ、続いては野球です、つって。うん、で、西武戦などをやるわけですよ。やっぱり優勝かかってますから。
そうですね。
うん。で、その後に、もうちょっとね、そのセリーグの結果のテロップの出す秒数を稼いでほしいわけ、見えないんですよ。
ああ。
い
や、そこまでやるじ
ゃ
ん。それ何ちゃんですか？
こっちで言う、4です。
こっちで言う 4？
4 チャンネルでしょ。
4チャンネル？
うん。
こっちで言う4ですか？って何ですか？
いやいや、インプットっていうか、リモコンの中には4チャンネルで入ってるだろ。
それはあなたのリモコンの設定の問題だけであって。そうそうそう、
だから
こっちで言うっていうのはオタクで言うっていう意
味ですか？オタクで言うっていう意味です。だから、関東では違うわけでしょ？チャンネルが。東京ではほら何チャンネルとか言うじゃないですか。
はい。だから、こっちで言うところにいくつなんですか？
4 チャンネル。
いや、
それはあなたのリモコンの設定だって言ってるでしょ？
4 と11です。
11でしょ？ 11 は山口放送さんですよ。
は
あ、4もおるよ。
だから、それは向こうで、東京で言う日本テレビさんですよね。
あ、そうなんだ。あ、4があれか。福岡の方か。
ああ、
4は FBS
ですね。
ああ、だから同じ。
はい。
同じ。
4はでも入らないでしょ？
入りますよ。
なんで？
ケーブルだからですか？
ケーブル入ってないでしょ。
入ってないの？
あ、入ってるか。
入ってる。
FBS。うん、FBS は入ってますね。4FBS じゃないですかね。
映る映る。
うん。
そこで日テレ系ですから、日テレ24時ですよ。
そうそうそ
う。
う
ん。
で、最後。
こっちで言う4っていうのじゃないですよ、だから表現が。
違うね。
いちいちね、腹が立つね、そういう細かいところ。
あ、なるほどね。うん、正確に物事言えよと。
そうそうそう。
うん。4か11です。
うん。
で、
こっちでところね。はい。
結果がね、一瞬しか出ないんですよ。
日テレ系なのに、
はあ、ジャイアンツ戦
ダダッっていう、あれほんまね0コンマ何秒よ。
さっき聞きましたよ。
でその後 CM に行くわけ、すぐでちょっとこう朝の準備をしてるでしょ、
はあ、
で靴下履こうかなっていう時に ダッて出すわけ、テロップを。で、パッと画面見るじゃないですか。あ、消えた、うわーって言って。で、急いで走って、局来て、新聞ガチャー開けて、スポーツ新聞見た。よかった、買っとった。
違う、靴下履いてる時に向こうが出してるんじゃなくて、向こうが出してる時に靴下履いてるんですよ。
そんな、それはわかりませんよ。
死体が逆じゃないですか、それ。
ほんま？
はい。
今や、双方向ですから、それは一概に言えません
。あいつ靴下履くからもう出せって話ですか。
うん。
決めつけはいかんと思うよ。決めつけはね。
すごい柔軟性の高さですよね。
うん、それにしても、ネットの読売新聞ニュースとか見てても、
うん、
扱いないですよ、ジャイアンツ
は。なんでかね。おかしいよね。根本的にみんなちょっと考え方変えた方がいいと思うよ。
なもっとこう、しっかり取り上げるってことですか。
うん、巨人中心の物事を回した方がいいと思うけど、ね。
その時代はだって良かったじゃないですか。
良かったじゃない。
ありましたけどね。
みんな元気だったでしょ、うん、
元気だったよ。ジャイアンツ中心に物事を回すと元気なんです、みんな。
経済も良かったじゃない。
なるほど。
なんか悪いことありました、
ね、ないでしょうよ。
ON 時代で。
ないないない。古いな。バラ色でしょ。
ないよね。
うん。
その時代に帰りませんかと言いつつも、王さんが。
ねえ。
ねえ。
ついに今シーズン限りということで。
でも本当に立派な方なんですね。
すごいですね。
うん。
尊敬しますね。
ね。
68になられて、
はい、
まあ体調がですね、やはり心配ですから、はいはい、まあ今シーズン限りというのもしょうがないんでしょうけれども、うん、14年間ホークスで指揮取られて、
そうですね、
まあもちろん巨人時代のね、うん、大選手としての世界の王というのがあって、うん、その後監督、決して監督の、時代はいいことばかりじゃないですよ。
なかったですよね。王
さん、はい。
うん、
もう、巨人時代もそうですし、
そうそうそう
そう、ホークス行かれても、
大栄ね。
もうね、福岡のファンの皆さんも、応援が熱い分ですね、
ええ、
負けが込むと、
うん、
生卵投げてましたからね。
投げとったね。
ありましたね。
世界の王、国民栄誉賞に対して。まあ、気持ちがね、高ぶったんだろうと思うんだけども、
うん、
それありなのかというようなこともありましたからね。決して、いいことばかりじゃなかった。
やっぱね、リザルト勝負なんですよね。
リザルトね。
うん、
リザルトすべて、
うん、はあ、そうですよ。
家庭も大事にしたいけどね。
まあそうですね。
家庭、ホームも、
うん。
家族があってのことじゃないですか。
家族ね。
うん、まあ、でもこれで、
はい、
実質的にその、ON が、
ええ、
グランドからですね、去るんですね、
うん。
王さんもいなくなると、
うん。
うん。お二方とも重い病気経験されましてですね。
はい、あ、
うん。
これはちょっと感慨深いですね。
そうですね。
でも野村さんは元気ですよ。
その野村さんが、
うん、
王さんが辞めるのに、
俺がやっててい
いのかと。
うん。
それぐらいのやっぱり思い入れがあるわけですよ。うん、ON に対して。
そうですよね。
うん。
これがね、なかなかね、わからない人が多いんだな。
多いんだ。
なんでだろう、あれ。
野村さんね、急に年取ると思うよ。
おお。
だってもうずーっと現役時代から、とにかく ON を叩けと。
まあそうですね。
いうことで、自分を奮い立たせてここまでやってきたわけじゃないですか。
そうですよね。
で、長嶋さんが倒れ、王さんが辞任されるってことになると、何を目標に彼は生きていくんでしょうかね。
そうですね。やはりそういった意味じゃ、ライバルは大事だっていうことですよ。
まあまあそうですね。
ライバル、いらっしゃいますか、鈴木さんの場合。
いやー、ないですね。
いない。
いないですね。
いやいや、他の局でもいらっしゃるんじゃないですか。
いやいやいや。
あそこの局のあいつには負けねえぞっていう。
だって同い年のアナウンサーならいませんよ、男性。
あ、ほんま？
はい。
毎年だからライバルとは限らない。
いや、まあそうですけど、もう下か上かですね、やっぱり。
例えば、もう、金光がライバルだとかさ。
いや、10違いますよ、だって。
10違うの？
はい。
あなたの方が上？
そうです。
はあ。
お気づきだったと思いますけど。
なるほどね。
いやいや、なるほどじゃない、そこは。
何が10違うんですか？
まあ、何ですかね。
給料？
違うでしょうね。10も違わないから。
10違うのか。
違うんだ。
投球は違うの？
投球ね。
それは違うでしょうね。
10投球分ぐらい違うの。
投球制度なんだ。
ああ、すごいぞ、金光さん。
投球制度なんだって。
ああ、そうなんだ。
僕何投球かもしれませんけど。
あ、そうなの？
はい。
いやでもね、ライバルやっぱり大事だよ。
うん。
ね。その動きを学び、うん、それから、こう、盗めるとこは盗みながらも、うん、絶対、オリジンで勝ってやるぜ、みたいなね。
うん。
ところが大事だな。
やっぱね、うん、ライバルがいつも存在するってことは、うん、自分の中にね、いつも何クソがあるんですよ。うん、何クソがないと、うん、何にも動かないですよ、人間。
動かないね。
何クソね。
何のエネルギーも出ないですよ。うん、そう、何クソがないと。
うん、まあ、こんなもんでいいか、になっちゃう
んだ。なるんですよ、うん。自分に甘くできてますから、人間は。
そうそうそう。そうだ、甘いちゃうんでね。うん、しょうがないよね、これもね。う
ん、みたいな、こんな感じみたいなね。
まあ、嫌な風潮だな。やっぱりね、平成になって僕は良くないと思うよ。平成時代。
20年全否定ですか。
お、全否定に近いね。
やっぱね、やる気なくなる感じがありますよ。やってもやってもダメ。うん、でポッと出てきて、ボーンとボロ儲けとかっていう企業。
そうそうそう。
そういうね、環境になっちゃってるんですよ。
ね。
地道にやってるというのは馬鹿らしいものだっていうね。うん、マインドがですね。
本当良くないね。
良くない。
ああ。なんかこんな一枚の紙切れがさ、
は
あ、すごいお金を生むようなさ、
うん、
あれ良くないよ。
良くないですよ。良くないですか。
やっぱりそのお金には、それ相応の重みがあって、うん、っていうところにさ、立ち返ろうよって、まあ、何回もこういう親父トークしてるね。
ああ、まあそうですね。
はい。大阪ね、はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
びっくりしたのが、
ほう、
天然うなぎが、
うん、
見つかったって。
よくほら、天然物ですとかって言うじゃないですか。あれは違ったわけですか、う
ん、それがね、うなぎの生態は、
うん、いわば偽装だったわけですか。
いや、偽装じゃなくて、
はあ、
私も、ええ、そのうなぎについて詳しくは当然ないんですけれども、
うなぎ屋については割と詳しいですよ、僕は。
ショップはね、店はね。
ショップって、
うん。ショップじゃないな。うなぎは、こいつほんとわからん生き物、らしいんですね。生態がほとんど解明されてない。
へー、
あいつらはどこに住んでどこ行って、うん、どうやって生きてるわけっていうのが分かんない。
浜名湖とか四万十川とかそういったところにいらっしゃるんじゃないですか。
浜名湖にはいないんね。
いないんですか。
いない。
あれは全部養殖。
養殖。
和食。
養殖も浜名湖。
和食？
浜名湖でしてるんだっけ？
え？
浜名湖でしてる？
浜名湖ではしてるんじゃないですか。
養殖よ。
養殖。
ほんま？
はい。
俺養殖してないぜって聞いたことがあるけど。
浜名湖本体ではですか。
浜名湖と浜名湖と呼ばれるものでは。
あれですから単なるブランドに過ぎないってことですか。
うん、嘘だったらごめんなさい。まあいずれにしてもそのうなぎがですね。
嘘っぽいね。
捕まったんですよ。
はい。
ついに検挙。
はい。でこれが、はい、水産庁が発表したところによりますと、
うん、
マリアナ諸島沖で。産卵前後の天然うなぎ5匹の捕獲に世界で初めて成功したと発表した。
そんなにすごいことなんや、うなぎって。
で、
これは日本の水産庁がマリアナ諸島沖で世界で初めてですか？
おったでーっていう。
へ
ー、で、天然うなぎってのは本当に捕まらないんですか？
捕まらないんでしょ、
ね。で、天然物って出てるのは天然じゃないんですね、じゃあ。
よくわかんないところがあるけど。
でも養殖はしてるわけですよね。
そうですね。
ということは生態がわかるから養殖っていう漁業が出来上がるんじゃないんですか。
どうだろうね。で、ネットニュースによりますと、
はい、
天然うなぎの生態は未だに謎に包まれており、
うん
ね、マリアナ諸島沖で産卵しているという仮説はあったものの、産卵前後の親うなぎはこれまで見つかっていなかった。どうも、あいつらは、一回海出て、遠くの方まで行って、そこで卵を産んで、なんかこう、また帰ってくるみたいな、生態らしいぜっていうことは、なんとなくは。
分かってたんですね。
一応帰ってくるっていうことは、行くってことですか？
行くってことでしょうね。
日本海、
行くんかな？来るんかな？どっちなんだろう。それも分かってない。
まあ、どうなんですかね。
でも、おったん。そこ。びっくりするよね、これが。日本
は広い中で。
世界で初めて。
5匹って、
よう
見つけた。よう取ったね。
それが言いたいよ。よう見つけるね。
うなぎ取りに行ったわけですか？
これどうだろう。うなぎの生態調査をしていたんだとは思うんですけども。
なんかの拍子に闇にかかったと。で調べてみたら、なんと天然うなぎだったと。言うならわかります
よ。おいおい、ちょっと待ってくれ。これうなぎじゃないかよ、お前。
あんなマリアナ諸島沖なんかだって、どのぐらいの面積っていうか。
うん。
どうしますか、あんた。
マリアナ諸島じゃ、あれよね。
深いとこでしょ、マリアナ海溝
があるところでしょ、ね。
東京のさ、父島、母島とか、もっと、もっと南の方の。
うん。そうですね。
うん。
そこにうなぎの、
うん、
お産卵前後5匹がいたと。
あ、ちゃんとネットニュースにも書いてあるわ。これね、うなぎの稚魚はね、
はい、
海流に乗って、およそ3000キロの距離を3ヶ月から7ヶ月かけて日本沿岸まで旅をしてくると。
浜名湖までね、
うん。うなぎの完全養殖は難しく。
うん、ああ、そうなんですか。
うん、養殖うなぎは一般的にこうした天然の稚魚、うなぎのちっちゃいやつね、子供ね、はい、を、取ると。
うん。あ、それを育てると。
それを育てると。
はあ、はあ。
それが養殖なんだと。だから、
あ、なるほど、
養殖場の中で産ませて、
うん、いけすですね、要するに、うん、育てて、
そうね、あの最初から産ませて育てるのはほとんどできないんでしょ。
でもそうやって育ったうなぎたちが、
うん、
ね、
うん、
子孫を増やす行為はしないんですか、その浜名湖の養殖場で。
不思議ですね。
うん、
しないんですかって聞かれても、
ね、
僕はうなぎ博士じゃないので。
例えば取ってくる稚魚は全部オスだったとか。そういったことでもないわけでしょ。
あ、そうね。
まあ、そうですよね、うん。
言うてみたらね。
うん、
ああ、どうなんだろうね、うん。ちょっとうなぎに聞いといてくれる？
オスメスがおりゃさ、ええ、うん、関係になる場合もさ、そりゃなくはないですよね。
ないでしょうかね。
いけすん中で。
ゼロとは言えないね。
うん、あんた今日飲みかんかなんかで5匹ずつで、5号でどうなんみたいなね。
うなぎがね。
うなぎがね。う
ん、はあ。まあ最近あのうなぎの個体数自体が減少してるので、
ええ、
まああの、ね、
まあ今回のこの捕獲で生態解明が、
でもこの稚魚はどこで取り寄ったんやろか、
稚魚
どこら辺で取れるの、この稚魚。
日本海沿岸。
日本海、
あ、日本沿岸だから、太平洋側か。
どうもだからあの太平洋の南の方から来よるらしいぜっちゅうのはあったわけですね。だから
そうそうそうそうそう。でも海の中であのこんなニョロニョロってあの蛇のようなあいつが泳いでくるわけでしょ。
うん。
稚魚？
その稚魚だからもっとちっちゃいね。
こんなんでしょ。稚魚。
こんなん。
四五センチ。
はあ、は
あ。そいつがわーって泳いでくるわけ。
まあそういうことでしょうね。
なんで泳いでくるんかね、日本に向けて。これもわからんばい。
まあ鉄人レースみたいな感じですね。
トライアスロンみたいな。は
あ、うん。うん、
でうなぎの生態自体が解明されてないっていうのがすごいね。もうこれだけあの宇宙に行って宇宙に住もうかっちゅう時代にうなぎが分かってないんだよ。
うん、
それはね、あのそうですよ。エベレスト、
はい、
8800いくつですか。
はいはい。
登った人いっぱいいますけど。
いますね。
マリアナ海溝、
うん、
一番そこまで行った人いないんだから。
いいこと言う。
うん、海の方がね、うん、分かんないこといっぱいなんですよ。
いいこと言うね。うん、未知のワールド。
うん、
うん、
宇宙の方が楽に行けますよね。
逆にね。
そういう意味じゃ。
うん、
ああ。今や。
海の底はでも怖いね。そういった意味で言うと。
絶対行けないでしょ。
行けんか。
うん、
水圧が、
うん、
邪魔して。
ちょっと深いところによる、ほら、あの、うなぎに限らず、
はい、
今まで発見されてない、へーんってこのやつがいっぱいいるんじゃないですか？
おるね。
あの、うん、もう、魚じゃないでしょ、あなた。
お前何っていう。
うん。
うん、海は不思議ですよ、そういった意味で言うと。うん、まあ、うなぎ。
不気味ですよ。
不気味か。
うん、
怖いね。
不気味。
うん、
この間ね、チビと本屋さんで、魚の図鑑を見てたんですよ。
お子さんと、
うん。
うん。
見たことないのいっぱい出てますよ。
ほぼ
楽しくなるよ。
あ、そうです
これは子供向けの図鑑だから、ね、割とメジャー級がいっぱい出てるんですけど、うん、本当も学術書みたいな魚図鑑とか見てみたいですよ。うん、
あ、
食べたことないやつばっかり。
すごい、見たことも聞いたこともない。何お前この顔っていうやつだね。
そうね。
いっぱいいますよ。
僕らで海の生き物で知ってるって言ったら何？
サバ。
サバ？
うん。イカ、エビ、
マグロ。
黄色いお皿ばっかりですね。
そう、大体
卵。
それ中心
に。卵。
え、卵は海じゃないね。
卵は海じゃないですよ、ね。
卵は黄色い皿で、
はい、
イ
カタコ。
うん。
お
イカタコ、エビか。
エビね。
うん、
エビも、あれですよ。甘エビとかそういうやつは、
じゃない、
ね、黄色じゃないですからね。
あの、赤色が、ちょっと朱色なのか、
はい、
これ、絵の具で塗ってないっていうようなエビ。
エビ。
うん、
絵の具で塗ってませんから、
ね、そのぐらいしか知りませんよね。
知りません。鈴木くんは、海の生き物、魚類は、何好き？
好きってそれ何の質問ですかそれ。
何知ってる他に。これが言うじゃないですかって
やつ。いや、そんなもんじゃないですよ。
マグロか。
マグロ言ってんじゃないですか。
マグロね。マグロって泳いでないとダメなんだってね。
僕はこの前ね、それ話聞いて、へえと思ってびっくりした。僕は物を知らんなと思ったんですよ。
すごいね。
で、マグロのね、いわゆる一本釣りのテレビの特番やってたわけですよ。ね。で、伝説の漁師が、今、マグロ釣りに帰ってきたみたいな。もう70いくつの方で。その方はもう生涯で3000匹ぐらい、ガッと釣り上げて、名人だっつって。で、その名人をもってしてでも、最近の地球環境のね、変動の影響なのか、マグロが釣れない、みたいな。そういうテーマの番組で、そういうもんかと思って。で、船が出て、ようやくなんかかかったっつって。あれは、ハエナワリオっていうんですかね。
はいはい。
で、こう細いさ、
はい、
あの糸ほんとちょっとずつ引いてくるわけ、でマグロってすごいでかいでしょ。
でかいっすよね。
でかいからいやそんな紐じゃ切れるだろうと思うんだけど、ハエ縄だからいわゆるそこにもう仕掛けといて、でそこにマグロがかかるわけですよ、ね、
ドーンって突っ込んで、
ドーンって突っ込んで、でバッって引き上げるわけ、船の上に、そしたらそのマグロがさ全然なんかこう普通魚をさ引き上げたらさ、はい、ピシャピシャって言って逃げようとしたりすると思うじゃないですか、そのイメージがあるんですよ。
マグロしないわけですね。
ボーンズボーンと
ドテッとくるわけですか。
丸太のように、
はあはあ、まさにマグロ、
お前何にも動かんねって、お前ちょっとあんまり動けやっていう。
ハエ縄にこうかかったらもうその時点でもう窒息死になっちゃうんでしょうね、
ということをを初めて聞いたんですよ。
早く上げてあげないと、でも、
そうですね、
血が回っちゃって、
そういうことですね。
だから、テレビの映像で、マグロがガッと上がってきたけど、お前、それさ、なんか、舞台、美術さんが作ったやつつけたんじゃないって、最初思ったんですよ。僕はバカでした。マグロのこと全然知らんかったから。
そっちの方がめんどくさくないですか。
失礼した。いや、あんまり釣れないからさ、かけたのかなと思ったんだよ。それは違った。
仕込みだったってことですか。
仕込
みね。
仕込みや
ね。それはなんちゃんですか。
それはね、こっちで言うね。八、かな。
八、こっち。
こっちで言う八？
こっちで言う八っていうのは RKB か。
ああ、そうですかね。
どこやったっけ。
TBS 系ですね。
向こうで言う、東京で言う6
ですね。もう記憶にありません。記憶にありませんが、その番組自体は本当面白かった。
ああ。
でもあのマグロがそうだっていうのは初めて知った。
そういう魚はマグロだけなんですか。泳いでないとダメな。
マグロのまだ、仲間？
仲間ですか？
仲間行きへ？
いや、それ関係ないです。
なんとかマグロっていう人たち？
人たち？
他にもいるんじゃないですか？泳いでないと、いわゆる、こう、呼吸ができないと。海水をどんどん入ってく
る。フェルプスとかそうなのかしら？
あいつもそうかもしれないね。
泳いでない。
いや、どうですかね。
いやいや、だと思います。
いや、そんなことないと思います。
まあ、そういうこと。
はい。
本題行きましょうか。
はい。本題はですね、9月の24日に発足しました、麻生内閣です。
は。で？
麻生。
はい。麻生という感じがしますか。
はい。いかがですか？麻生内閣、スタートしました。
河村武雄さんが、入りましたよ。
山口3区。
ね、官房長官ですね。
もう内閣の要と。
うん。
言われておりますね。
ね、
官房長官。
拉致問題も担当だから。
これはね、しっかりやっていただき
たい。これは山口県民としてね、しっかりやってもらいたいですね。
この長州のね、
そうですよ、
この名にかけて。で、我々が注目する、毎回組閣の時注目する防衛大臣。
はい、防衛大臣ね。
浜田さん。
浜田さんね。
浜港の息子さんですよ。
そうですね。
で、お父さんは、結局入閣できてなかったんですね。
そうですね。
で、息子さんの代で。
超えましたね、親父を。
防衛大臣。
はあ、
これはしっかりやっていただきたいですね。安全保障はね、しっかりやっていただきたい。それから、電波に関係するところで言いますと、総務大臣に鳩山さん。
はい。鳩山さん。前の、元法務大臣ですか。
そうですね。
ね。
はい。それから
最年少がいるじゃないですか。
34歳で、小渕総理の、
ね、
娘さん、小渕優子さん、少子化担当大臣。
ねえ、34ですか。
すごいね。34歳で大臣か。
そうですね。
俺が34の時は大臣にはならなかったな。
だから、今回の組閣の日も、うん、あの、携帯はずっと持たれてましたもんね。
今回はね、鳴らなかった。あ、鳴ったんですよ。
一回鳴った
一回、一回鳴った。でも、ワン切りだった。
ワン切りだった。
うん。
間違い電話？
うん。
そっか。
僕もね、あの、モーニング、持ってないからさ、
はい、
どうしようかなと思ってたんですよね。
どうしようかなと思ってたんだけですか、う
ん、アフタヌーンじゃいけないだろあれ。
いや、それいけないですよ。モーニングで
しょ。モーニングじゃない
か。はい。イブニングでもダメです。
そうなんだよね。
モーニングはでも大体ゆで卵がつきますよね。
つくつく。
ね。つきますね。
つく。
あと乾いたサラダと。
乾いたサラダとね。うん、
ねえ。まあ、麻生総理大臣、閣僚発表はご自分でなさいまして、
ね。
僕ね、心配なのがね、石破さんです。
石破さん、
うん。
ほう。なぜゆえ。
ちょっと鬼門の 農林水産大臣でしょ、
はいはいはい、うん、そうですね。
この怨霊に勝てるか。
うん。こう、なんかいろいろありますよね。
ありますね。呪われた官庁ですよね。なんだか。
農林水産大臣。うん、そうね。だから、石破さんにもぜひ、あの、うなぎの生態をですね、よく勉強していただいて。
そうそう、マリアナ諸島ね。
はい。
うん。
農林水産大臣。
こうやって見ると、慶応大学多いですね。
あ、出身大学がですか。
はい、
あ。あ、そうですか。
あ、もちろん東大は多いんだけども。
うん。
例えば、どなたですかね。
川村さん。あ、石破
さんそうか。
石破さん。
川村さんもそうか。
はい。
ははは、うん、慶応か。
うん。
じゃあ、逆に。
あ、塩野屋さんがいたね。
早稲田は
早稲田いません。
いませんか、
うん、慶応圧勝です。
慶応圧勝、ね。
そういう意味では、
うん。そういう流れなんですかね。麻生総理は
学習院ですね。
学習院大学。うん、
はい。
そうですか。何期待しますか？
え？
麻生内閣に。
明るいムードですね、まず。
あ、明るいムードね。
うん。
鈴木君は？
いや、まあ、河村官房長官でしょうね、やっぱり。僕は。
うん。
まあ、
その河村さんに
何を
期待するんですか？
まあ、拉致問題を一生懸命頑張ってもらうのと、あとはまあ、選挙はどうなのかって話ですからね、ちょっとそれが終わんないとなんとも言えないですよね。
選挙どうなんのかね。
だから、衆議院の解散総選挙なんてよく言われてますけれども、で、この内閣は選挙管理内閣だなんて言われてますけどね。そんなこと言って、選挙やってさ、
ええ、
なんかこう政権が移るようなことがあった場合には、
その可能性もなかないですもんね。
これはもう2ヶ月ぐらいですか？
そういうことですね。
また変わるってことですか？
そういうことですね。
もう勘弁してほしいよね。
うん、
しっかりこうなんか腰据えてできるような環境に早くなっていただかないと。
そうですね。
いろんなことがね、後手後手に回るんじゃないですか。
うん、
選挙に向けて民主党が言ってます。
うん、
少子化対策の子供手当。
はい。
うん。
あれいかがですか？一律に、
うん。
年収に関係なく、
うん。
中学生までの子供。
はい。
か。
はい。
一人2万6000。
もうちょっと出さんかな。もうちょっと出せよ。もうちょい、もう一組。
もうちょいいる。
うん。2万6000、中途半端じゃないですか。
うん。でも二人いたら、
うん。
5万2000円です
よ。5万2000、中途半端でしょ？ 5 万2000。
最後お尻ゼロにしたいね。6万にしよう。うん、じゃあ3万か。
30万。
1人？
うん。
1人30万。
かかるなぁ。
かかるかかる。
月よ？
うん。めちゃくちゃ飯食うんだから、あいつら。
あ、そう。
うん。ご飯ないんだから、俺なんかもおかわりって言ったら。
もうないわよって。
ないですよ。
はぁ、
これおかずがなくなってもご飯だけふりかけて食べるっていう手もあるじゃないですか。
はい。
ふりかけだけあってないんだから、ご飯
が。ご飯がね。
米がね。
米。
ふりかけ揚げあってもね。
ふりかけこうやるわけにいかないでしょ。ポテトチップスの最後の粉じゃないんだから。
う
ん、
じゃあ、現物で渡しましょうか。
米？
うん。
あ、そら助かる。
これ結構助かるよね。
うん、あるいは、田んぼ一枚とかね、
うん。
そういうのいいですよ。
そうよね。うん、だから、その。
だから、ね、子供たちに、うん、この田んぼは、君のもんです。
う
ん。食べる、自分で食べるお米は自分で育てなさい。
あ、いいこと言った。
日々。
ほうほう、
きちんとね、
うん、
地道にやらないと、食べられないよ、
う
ん、ははは。
っていうのを教えると、
うん。
それで農業の、こう、復興にもなるわけですよね。
そう。
こう、遊んでる、休耕地か。
うん。
きちっとした目標設定をね、
うん、
持つ癖もつくし。
なるほど。じゃあ、少子化対策、
うん、
子供手当は、田んぼ。
田んぼ。
どう？
お金の方がいいと思いますけど。
お金？
いや、お金は確かにいいんだけど。お金は、
あの、親に。
あ、親にね。あ、親にお金は入れて、子供には田んぼと。田んぼ。はは。
それから、民主党が言われていますのは、あ、高速道路。
無料にするっていうね。
ああ、それいいですね。いいですよ、高速道路。
これはでも、無料にしちゃってどうするんですかね。その収入は。収入源は。その分、うん。
いや、だからまあ、あの、少子化含めて、いわゆる高速道路の無料化含めて、じゃあ、財源どうすんのってよく言われますけど。
ね、高速道路無料って、で諸外国、先進各国、うんうん、ほとんど無料なんでしょ？
あ、そうですか。
まあ、そうなんだ、日本ほど高くはないって話ですよね。うん、間違いなく。うん。
え、でも作った分の、ほら、借金があるでしょ？はい。で、それどうやって返すかっていう話。
うん、まあ、そらそうなりますね。
無駄遣いするから借金になるんでしょ？
うん、どれぐらい残ってんだあれ、道路公団、旧道路公団。
いや、もう。
40兆？
かなりですよ。
もっと。
そうだっけ？
うん、なんかそれぐらい、結構残ってますよ。
うん。それなのに我々が払うの？の無駄遣いの付け。
うん、そうですよ。
うん。
そういうシステム？
そういうシステムです、ね。
あちゃちゃちゃ。
あの通行料で、あれ、
ね、まあ、ある程度はね。
だから、よくあの、ほら、有料道路や橋などで、うん、召喚が終わったので、うん、無料になります、とかっていうのはあるけどね。
うん。
あれは。
いや、言っといてやんないのもあるんだから、そういうの。
あるか。
ありますね。
あるある。
あれは作って、例えばね、20年、30年経った後
で、経ったら、また違う、こっちに、拡幅しますとかさ。
ああ、そりゃいけんね。
だってまた、ずっとその取り続けるためにやるんだよ。
うん。でもあの、高速道路の無料化について思うのは、例えば、流通の会社はいいでしょうね。
うん、
で、
うん、
まあ、一般の人たちが遊びに行く、まあ、レジャー施設、高速道路の近辺にあるレジャー施設、
うん、
これはお客さん増が見込めるでしょう。うん、でも逆に空や、
うん、
いわゆる新幹線、
うん、
でこれは結構反対するんじゃないですかね。そんなことないの？
どうなんですかね。
で高速道路が無料になるとそれだけみんなが利用すると混んじゃって、
うん、
全然高速じゃないじゃないっていう
低速道路。
うん、ことに
あるいは長い駐車場みたいなね、
うん。そういうことはもう全部計算してあるのかしら。してるだろうね。
どうですかね。
そんな心配ありませんよっていう政策だろうね。
いや、空や線路が反発すればまたそれはそれで、あれじゃないですか。うん、それは、飛行機を飛ばしてる会社とか、
うん、
鉄道を走らせてる会社の企業努力をしなくちゃいけない。うん、道路は企業じゃないんだから。
まあね、
うん。
それはしてるか。
うん。
で、空使うのにさ、うん、飛行機乗るから、お金払いますけど、
うん、
空の通行料って設定されてます？新幹線の時、鉄道通行料ってないですよね。あれ全部、だって自分家の敷地だからか。
うん。それはないね。
ね。
うん。でもまあ、高速道路、無料とはいかないまでも、こう、やっぱり安くなった方がいいなっていう感覚ある、
ね。まあ、それはありますね。うん、
高いもんね、
うん。
有料道路を含めてね。
ね
うちなんかはね、こう、車で移動するのに、うん、女房に、今日は何上下って言ったら絶対下って言いますからね。
うん、
基本でしょ、それは。
基本。乗ったことがないね。うん、高速。
うん、
最近ね、うん、変わんないもん。到着時間。
あ、そうですか。
この辺はね。
この辺はね。
この辺っていうのはどの辺ですか？
この辺り。
この辺り。
それはね、都市部に行けば、渋滞等があってね、
うん、
あれしますけど、うん、でも渋滞始まると、下も上も渋滞だからね。
うん。
結局変わんなかったですよね、それ。
同じでしょ？
うん。
ということは、都市部も同じで、この辺も同じやったら、うん、高速道路も下も同じやっちゅう
こと。同じっちゅうことですよ。
基本ね。
はい。はい。
でも、鈴木くんは山口から福岡に行ったりよくして、はい、ね、広島行くじゃないですか、
はい。
やっぱ高速道路は便利よね。
まあそうですけど、あんまり使いませんよ、そこまでは。
あ、そう？
はい。ETC 割引の時は使いますけど。
うん。下で通っても一緒？
下通りますね。
一緒か。
いや、一緒じゃないですけど、まあ速さはもちろん違いますけど、
うん、
金銭的なことですよね、やっぱり。
ああ、そうなんだ、
ね。そうですね。
じゃあ無料化になったら高速乗りますか？
乗りますよ。でも無料化すると、だから逆に下がつくかもしれませんもんね。
あ、なるほど。いいこと言った。
みんな上に乗って。
そうか。
その可能性もありますから。
どっちがいいかなっていうことか。
うん。 したの方がいいかもしれませんよ、ひょっとしたら。
いや、とりあえず、親に手当てと、うん、ねえ、それにしますよ。うん、高速道路は、
もう、いいとして。
もう現状使ってないんだから、僕、どっちにし
よう。親に手当てで子供に田んぼね。
でも、じゃあ、その少子化対策、いわゆる子育て手当。うん、
はい。
これは魅力的だと。
魅力的でしょ、そら、子供がいる家庭にとっては。
となると、これ、今度の総選挙は、わからんばい、これ、ほんま。
そんなこと言ってます。
わかりませんよ。だってもうみんな救急なんだから。
ああ。
それはね、ああだこうだね、あるかもしれないけども、ああどっちがいくらくれるんですかっていう話ですよ。
早い話。
単純な話。
うん、はそ、お前ら数字出せやと。
うん。いくらくれんの自民党さんはいくら、配るの、うん、民主党さんはこう言ってますよ。
うん。
そういう話ですよ。
なるほどね。うん。わかりやすい。
それが、ね、うん、未来永劫どうなの関係ない。
関係ない。
関係ない。だってね、来週のね、ステーキよりも、今日のラーメン食えるかどうかが問題なんだから、みんな。
これがね、庶民の声です。僕らの声です。
はい、そうですね。
本当ですよ。
はい。
まあ、自民もね、21兆円に及ぶ財政出動なんて言ってて、定額減税やね、法人、税を引いたりね、やろうとしてますけども。
してますね。
もう、本当将来にね、付け回そうっていうね。
いや、付けは回したくないんだけどね。でも、
うん、でも、
今日のラーメン食べられない人がいっぱいいるんだよ。
なるほど。
なんとかしないと。
はい。これはいけ
ない。よろしいですか。なるほど、ジャパン。次回、10月3日、金曜日配信まで。さよなら、さよなら、さよなら。
ラーメン食いたい。